みんな天才かチャンネル日曜版。みんな天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。ハルヒトです。
おはようございます。オニマルです。
ミシュランエリです。
今日はちょっと戦争のことについて話していきたいと思います。
戦争、
はい、
去年もこの時期戦争の話したね。そういえばね、
あ、しましたね、
うん、
で今回話す戦争はちょっと2つぐらいあるんですけど、まず1つ目、うん、あの僕ら普段広島にいるんですけど、
うん、
広島で戦争といえばやっぱり8月の6日の原爆のことだと思うんですよ、
うん、
だけど僕ちょっと疑問というかちょっとある意味起こっているところがあって、
うん、
広島の戦争遺跡とか、
うん、
平和学習ってほとんど原爆にしかスポットライトを当ててないんですよね。
そうだね、
うん、ということは何が起こるかっていうと、ただ日本人は原爆を落とされた悲しい人で終わるんですよ、
うん、被害者だっていうと、
そうそうそう、
うん、
そうね、それでは僕いけないと思って、やっぱりその前後もちゃんと教えるべきだと思うし、
うん、
いろんな観点から教えるべきだと思うんですよ、
うん、
で戦争ってなると国語のあの物語にも出てくるんですけど、
うん、
過去の日本人の過ちを謝る、これ何を表しているかっていうと、過去に日本人、まあ、日本兵が殺したことについて外人に謝るっていうのを表しているんですけど、
うん、
これもちょっと違う気がするんですよね、
まあ、殺し合いだからね。
そうなんですよね、でそれを伝えずにこう一方的に洗脳のようにこう日本人は被害者だ、日本人は悪いやつらだっていうのを植え付けるのは良くないなって思ってるわけです。
まあ自虐視感って言うんだよな、そういうのな。
そうですね、うん、でまあちょっとここで話は変わりまして、
うん、
あの先週宇佐に行ってきたんですよ、
うん、
まあ、僕が宇佐に行った理由としては、宇佐にはもともと海軍航空隊という、まあ、日本軍の組織があったんですけど、
うん、
その遺跡を見に行ったわけですよね、
うん、
で見に行ったら、まあ、延滞号とか、
うん、
元飛行場跡とか、
うん、
いろいろあったんですけど、
うん、
そういうのを見て僕はちょっとかっこいいなって思ってしまったんですよ、
はあ、
まあ、このかっこいいなってのを捉え方は間違いなくでほしいんですけど、宇佐、うん、海軍航空隊基地はもともと特攻兵を送り出していたんですよね、
うん、
で僕はそのことについてかっこいいなって思ったわけではなく、
うん、
そこに展示されてるエンジンとか、
うん、
この延滞号とか、
うん、
そういうのについてちょっとかっこいいなって思ってしまった自分がいるんですよね、うん、
はあはあ、まあでもいいんじゃない、それは別に。
でやっぱそういうのを見ると、うん、昔の人ってすごいなって思うことが何個かあるんですよね、
うんうん、
でエンジンなんかも有線歯車っていう機構が使われていて、
うん、
あの今のトヨタだとハイブリッド車に使われている。
へえ、そうなんじゃ。
っていうのを音量大博士が言っていて、
うん、
まあ、この音量大博士というのはまた今度紹介する機会があるかもしれませんね。
そうだね。
でこの有線歯車っていうのは簡単に言えば軸があって、
うん、
その外側にもう一個歯車がついていて、
うん、
またそのもう一個外側に歯車がついていて、
うん、
簡単に言えば歯車3つの雪だるまみたいな感じなんですよ、
うんうんうん、
これをすると何が起こるかっていうと、その3つのどれかを動かしても、
うん、
全てが回るような機構なんですね、
うんうんうんうん、
でこれを切り替えることによってハイブリッドを実現しているそうです。
なるほどな。
あのスイッチ一つ、例えばモーターの歯車を切り離せばエンジンで動くし、うんうんうん、今度モーターをカチャってつければ発動機が回って、うん、モーターが動いて軸が回るっていう感じかな。
すごいね。
そうなんですよ。でだからこれ当時からあったってことは、多分思想自体はもっと昔からあったので、やっぱりなんか大して変わらないんだなって思ったりもしたんですよね。
今と大して変わらないってこと、
はい、まあ、使われているもの自体は、だからまあ70年ぐらい時が経ってるんで、もっと違うものが使われててもいいんじゃないかなって思ったりもするんですけどね。
僕はね、なんか一緒に行ってみてね、なんでこれこいつこんなものに興味持つんだろう。一番最初行けなくてさ、はめられたんだよ。なんか海の上に何なんか射撃の的みたいなのがあって、それを見に行くんだとかっていう話があってね。で車でブーッと行くと、もうそこバックで 400m ぐらい下がらないと出れないみたいなさ、最低だぜって思いながら
謎のことが起こりましたね。でその見に行ったものが、あのうさってさっき海軍航空隊基地って言ったんですけど、艦爆、まあ爆弾を落とす飛行機の的だったところなんですよね。でそんなもん見ても普通みたいな、ただのなんていうのオブジェクトしかないんですよ。あの小学生が作った粘土細工と大して変わりないんですけど、まあ行ったら行ったで、へえ、あんなもので練習していたんだなっていうのが僕の中であったりして、まあ面白かったんですよね。で、あの延滞号ってのが、まあ、広島にはない、広島からしたら珍しいものっていうんかな、飛行機を隠すために作った、まあ、防空壕みたいなものなんですけど、それを見てね、面白いと思ったのが、その延滞号が倉庫に使われていたり、トラクターがこう、ね、そう入っていたりして、
今農業倉庫に使ってたりとかってね、なんかしてるらしい。これリスナーの皆様に、ホームページでね、この音源を公開するときには写真も一緒に掲示しておきますね。
でやっぱこういうの見ると僕いいなって思ってしまうところがあるんですよ。あのちゃんと過去の遺産を使っている、しかも壊しもせず、なんかこうちゃんと取っておいているってのはいいなって思ってるんですね。
なんかね、国が払い出しをしたらしいよ、あれで。で買いたい人は買って倉庫にしたりとか、なんかいろいろあの中に野菜貯蔵したりとかするらしいんだよね。
だけどまあ後でリスナーさんには写真を見せると見せるんですけど、同じ面積だとしても延滞号を倉庫にするってあんまり効率は良くないんですよ。
そうだよね、ちょうど飛行機の羽のところはこうね、狭まってるしね、
そう中もなんかこうボールを切ったような感じですし、あんまり良くないんですけど、それを使ってるところはまだ謎なんですよね。まあ国からちょっと支援金は出たのかもしれませんけど、にしても面白いなって思ってしまいました。で他にもあの飛行場跡が今だとこう道路になっていたりするんですよ。
そうだね、まっすぐだったもんね。
そうですよね。
あれ滑走路だった、
はい、もともと滑走路だったところを多分一回壊して、アスファルトを引いて道路にしたんじゃないかなと思うんですよね。
もう両横にはなんか航空灯火を真似たような灯籠みたいなものがダーッと立っててさ、
結構すごいというかね、あの写真、まあ後でリスナーさんにもホームページで公開するんですけど、本当にすごいまっすぐな道が続いてるんですよ。あのちょっとイメージに合うかどうかわからないんですけど、アメリカで道がまっすぐバーッと続いてるのは多分イメージつく人が多いと思うんですけど、まあ、それに似たような感じが見れるって言ったら正しいのかな。
あのフォレストガンプが走った
感じ。そうそうそうそうそう
そう。そんな感じですね。で、まあ、これも機会があったら見たら違う意味で面白いんじゃないかなって思いますね。で、まあこの飛行場の跡でさっきも延滞号って出てきたんですけど、いろんなところに点在しているんですよ。これがなぜかというと、あのうさって地図で見ると分かると思うんですけど、結構部屋が大きいっていうか、結構広いんですよね。でその大部分とは言わないんですけど、部屋のほとんどその海軍航空隊基地が占めていたので、いろんなところに延滞号があって、まあ、そこから飛行機が出撃していたのかなとも思ったりするんですよね。
あのでも随分あそこももう分かっちゃってバレちゃって爆撃されてんだよ。
そうです ね、あの資料館があるので、まあ、そちらは見に行ったら分かると思うんですけど、まあ確かに爆撃されたり機銃 奏者でやられたりしてるんですけど、
うん、
あのちょっと歴史というか、まあ、歴史になるのかな、あの民間人への攻撃って戦争犯罪なんですよね、
うんうん、
でこれってアメリカが戦争当時の1942年の4月18日から行っているわけなんですけど、
うん、
これ東京裁判では裁かれなかったんですよね、
うんうんうん、
あの東京裁判で裁かれた人で有名といえばやっぱり東条英機だと思うんですけど、
うん、
なんかこういうのって理不尽というかおかしいですよね、
うんうん、
平等ではないってことだよね、
はい、やっぱりやるなら平等に行うべきだし、
うん、
その平等に行わないんだったら、うん、日本人は悪いとかっていうのをなしにした方がいいのかなとも思ったりするんですよね、
うん
で他にもうさいって見てなんかこれは何だって思ったのが、
うん、
爆弾池っていうものがあるんですよ。
あったね
しかも妙に綺麗に整備されていて、
うん、
なんかこういうところに金使うのかなってまあ思ったところもあるんですけど、
うん、
なんかただの本当池なんですよ、
うん、
ただの爆弾が落ちた池をなんか保存して、
うん、
今でオタマジャクシも泳いでたりして、
うん、
なんか田舎ならではの平和だなって思ったりもしたんですよね、
うん、でもあれ車で行っててよかったよね。
そうですね、
あちこちにそういうのがこう点在してるからさ、
はい、
ちょっと自転車じゃ回りにくいかな、砂利道だったりしてたもんね。
そうですね、でこれ先週のラジオで話したんですけど、
うん、
本当は別府に行く予定だったじゃないですか、
うんうん、
で僕本当はそこから別府から自転車で宇佐まで行く予定だったんですよ、
うん、
しかも宇佐市内を駆け巡って写真を撮りまくってってやっていたら多分ここまで綺麗な写真はのんびりと撮れていなかったでしょうね、
うん、
でやっぱりいろいろ写真を撮る上で後でまた公開するんですけど飛行場跡なんか、まあ、滑走路跡なんかは、
うん、
わざわざ道の中央に車がいないことを確認してまで出たんですよね、
うん、
で最初は歩道で撮っていたんですけどそれじゃやっぱりなんかバランスが悪いっていうか、
うん、
斜め感が嫌だったので、
うんうん、
これもさっき出てきた音量大博士に注意というか見て車を見てもらって、
うん、
中央に出て撮ったんですけどやっぱり出て撮っていいなって思いましたね。
綺麗に撮れてるね。
はい、
うんうん、
なんか満足した感じです。
他にどんなことでこう心ときめいたの？
宇佐のさっき平和に出てきた博物館、まあ、平和資料館には、
うん、
レプリカしかないんですけどオーガっていう特攻兵器が飾ってあるんですけど、
うん、
これこれからかっこいいは別 の特攻兵器自体がかっこいいってわけじゃなくて、
うん、
当時の技術がかっこいいなって思うことがあるんですよね、
うんうんうん、
固体ロケットで動くというか、
うん、
何回かこうバーッと加速するんですよ、
うんうん、
でオーガ自体は一式立攻っていうまあ、爆撃機のお腹に抱えられて、
うん、
敵の近くまで行ったら切り離されてほとんど滑空で飛ぶんですけど、
うん、
それで何回かロケットを噴射して加速で突っ込むわけなんですけど、
うん、
オーカ自体は本当に何もついてないんですよ、
うん、
だけど当時の技術で固体ロケットで進むってなったらちょっとこうゾワッとするんですよね。当時ってほとんどプロペラ機なんですよ、
うんうん、
なんかその中でもこうロケット機ってなるとしかも実用化されたってなるとちょっと面白いなって思ってしまいますね、
うん、固体ロケットの部分を除くと単なるグライダーだよねあれ、
はい、
うん、
しかも自重が400キロぐらいに対して、
うん、
爆弾自体が、まあ、鉄鋼爆弾なんですけど、
うん、
1200キロなんですよ。
は
ー、だからそのグライダーの重量の3倍の爆弾を積んで特攻するっていう
恐ろしいことやるね人間は。
はい、だけどこれも後に功を奏したというか、
うん、
オーカの設計者でミキさんっているんですけど、
うん、
この人が新幹線のゼロ系の設計者だったりするんですよ。
そうなん、
はい、
へ
え。これもしかしたら時代の人によってはプロジェクト X っていうドキュメンタリー番組があって、
うん、
そこでも紹介されていたんですけど、
うん、
もしかしたらこれを 見た人もリスナーの中にはいるんじゃないかなと思ったりしますね。
だけど悲しいよねそれでね、そういう技術で爆弾抱いて人が結局は突っ込むわけでしょ、
はい、
でも前にハル君言ってたけれどももっと前に リモコン技術ができてたんだろう。
そうできてたみたいなんですよね、うん、でこのラジオでも何回か出てるんですけど昭和8年に書かれた本を読んだんですよ、うん、そしたら我が国は無線技術にはもう成功しているっていうのがあったわけですよね、うん、でこの桜花でも実際に無線を取り入れようとはしたみたいなんですよ、
うん、
だけど今みたいにこう今のドローンみたいに前に進めてたら前に進むわけじゃなくて精度がすごく悪かったみたいなんですよね。
あ、全体のバランスを取るためにその制御ができなかったっていう感じなの、
はい、で多分突っ込むってなったら多分ジャイロとかも使うでしょうし、
うん、
あと本当にあの反射神経でグッと舵を切るとかってあるじゃないですか、
うんうんうん、
そういうのが当時の技術にできたかって言われると多分できてないのかなと思う。
あ、
であと無線技術にするんだったら、うん、敵に見つからない位置でやらないといけないわけじゃないですか、
うんうんうん、
で今みたいにこう長距離通信みたいなこともないし、
うん、
となるとやっぱり結構高高度から操るしかないんですけど、うん、今でいうターボチャージャーが日本の飛行機には積まれていなかったので、
うん、
それもどっちにしてもできなかったんじゃないかなって思うんですよね。
うん、そうなんだ。ターボチャージャーってその頃からあるんだ。
はい、あります。
へ、
あの火球機ですね、
うん、
あの有名なものとしては B29 に積まれていて、
うん、
B29 は 4発のエンジンなんですけど、
うん、
そこに8つの火球機が積まれていたらしいです。
うーん、
だから高度1万2000まで上がれるみたいですね。
うーん、
で日本の飛行機の中でも、うん、パイロット次第では高度8000まで上がるって人がいたみたいなんですよ、
うん、
だからまあ息を我慢して上がるってのがあったみたいなんですけど、
うんうんうん、
まあ、それで限界ですよね、
うん、
上まで上がることは不可能だったみたいです。
う
ん、でここであの軍事オタクというか、うん、歴史オタクにとっては神殿っていうまた幻の飛行機が出てくるんですけど、
うん、
まあ、この話は置いといて、まあ、もし、まあ、調べる人がいたら調べたら なんだこれはってなるかもしれません、
うん、
まあ、ここは調べてみても、まあ、興味があったら面白いんじゃないのかなと思います、
うん、
でやっぱりそういうのを桜花とかって見ていくとなんか悲しいですけど、
うん、
あの、ある意味今の世の中よりマシなんじゃないかなって思うところもあるんですよ。
ほう、
あのちょっと状況は違うにしても、
うん、
最後は自分の意思で突っ込むわけじゃないですか、
うん、
だけどこれって今ある自殺とかってあるじゃないですか、
うん、
そういうのと比べるとある意味良くてある意味ダメなのかなとも思ったりするんですよね。その当時って、
うん、
ある意味しょうがないから死ぬっていうのが今の僕らからしたら考えられるんですけど、
うん、
まあ、当時の人がどう思ったか分かりませんよ、
うん、
天皇陛下万歳日本万歳で死んだのかもしれないけど、
うん、
生きれない状態で死んだ、
うん、
だけど今生きれる状況がある にも若者は死んでいくってなると、
あ、
ちょっとそうか、あの僕の中では深いのかなとも思ったりするんですよね。
ああ、そうだよな。特攻兵器で突っ込んでいく人って誰かのためにって思いながら死ぬんだもんな、
うん
うん、
はい、
自殺の場合はそれがないか。そうかもしれないな。
そう考えたらちょっと悲しいと思うんですけどね、
うん、
もし状況を変えて当時の人が今にいたとしたら、
うん、
死ぬ可能性はないんですよ、
うん、
そう考えたら何をしていたのかなとも。
いやー、それこそ命かけて平気なんだからもっと思い切ったことするだろうな、
はい、その体験があったとしたら、
うん、
って考えるとまあ悲しくなるので、
うん、
ここは客観的に見ないといけないんですけどね、
うん、
あのここであのレンジじゃないけど、
うん、
僕は主観的と客観的を使い分けてる部分があるんですよ、
うん、
で例えば今の特攻兵器に限られで考えると、
うん、
あの突っ込むっていう様子を想像するのは結構簡単なことなんですよね、
うん、
あの例えばですよ、何個か例を挙げると車でバーンってなって、
うん、
下るときになんか胃が浮いたような感じになるじゃないですか、
うん、
あれを想像したり、
うん、
ドッジボールで顔面にボールが飛んでくる瞬間を想像したりとか、
うん、
なんかこうなんか棒を持っている様子を想像したりとか、
うん、
車で周りの風景を見ている様子を想像したりするそれのなんかこういろいろ組み合わせると、
うん、
そういう疑似体験みたいなものができるんですよね、
うん、
まあこれがあの実際役立つかって言われたら大してこう歴史を見る上では役立たないんですけど、
うん、
まあ、当時の人がどんな心境だったかっていうのは知るのにはいいかもしれませんね。
バンジージャンプは？
バンジージャンプはやったんですけど大して記憶がないのであんまり当てにならないなと。
またやればいいじゃん。
いやいやいや
ジェットコースターとか。
あ そうですね、
うん、でもなんかワーキャーってできないよね。
そうですね、まあそこは客観的に見ることが大事なのかなと、でウサイ行ってみると、うん、ほとんど田園だらけなんですよ、
うん、
ほんのその田んぼしか広がってないのに、
うん、
こういうものが残されてるってなるとまた不思議な感じにもなるし、
うん、
悲しいなっても思ってしまいますね、
うん、なんかね鬼が思ったのはさ、
はい、
あそこに、まあ、滑走路があってさ、それをめがけて米軍が来ていろいろ爆撃されたりとか、
はい、
機銃撃ち込まれたりとかっていうことで建物なんかも随分破壊されてたでしょ、
はい、
まあ、そういうのがこう残っていたわけなんだけれども、うん、あの周りの田んぼとかにもさ、うん、なんかそういう破片とかがさ、
うんうん、
結構まだ残ってんじゃないのかなとかって思ったりとかさ、
残っていてもおかしくないですよね。
なんか変な感じなんだよね、田んぼばっかりのとこビューと走ってたらさ、
うん、
なんかコンクリートの黒山塊なんか変なのがあってね、
はい、
そこに近く行くとちゃんとこれはこういう施設でしたとかって書いてあったりするんだよね、
うんうん、なんかエンジンをこうね
整備
するところとかね、うん、ありましたね。
本当多分無知というか知らないと思うんで、ただの変なボロクソの建物しかないと思うんだよね、
うん、
だけどあの建物がさコンクリート製でしょほとんどが、はい、よく持ってるよね。
そうなんです、そこも疑問に思ったところなんですけど、
うん、
延滞号なんかもあの鉄筋コンクリートみたいだったんですよね、うん、中の針金が通ってて、
うん、
あの現代でいうと鉄筋コンクリートって、うん、あの整備して60年しか持たないって言われてるんですよ、
うん、
だけどそれが今持っていて、
うん、
使われているとなると、うん、なんか謎だなって思ってしまうんですよね、
うん、
そうですよね、
はい、
うん、あの広島の原爆の建物もそうだよね。
ああそういえばそうです ね、
うんね、うん、原爆に耐えてまだ使ってるところいっぱいあるもんね
そうですね、
うん、いっぱいでもないか、
福屋デパートとかそうです
ね。そう
ですね、でもあれコンクリートなの、あれ
が、なんなん
ですかね、外側は本当の石なんじゃないの、
石なんですかね、
うん、分かんないけど、
でもどっちにしても多分中には使っているだろうし、それが持っているって時点で、
うんうん、だから昔の建物の方が丈夫なのと思って、
うん、
あの作り自体はすごいのかもしれませんね、
うんうん、分厚いのかもね、
はい、あの、うん、このラジオでも出てくると思うんですけど、大工さんが釘を使わずに家を建てるって言ってたじゃないですか、それなんか多分70年前には、まあ、約70年前にはできていたんじゃないかなと思いますね、
うん、そういうのか、
あの今鉄筋コンクリートって出たんですけど、
うんうん、
木造建築に関してもあの機構というか構造ってあるじゃないですか、
うん、
三角構造にするとか、
うんうん、
そういうの自体は多分当時もあって、
いやいや、まあ、それはもう昔からあるよ、
まあ、
地震大国だから ね、 ここはね、
あ、そうですね、
昔の方が良かったんだろうね、
うん、逆に今のお家が20年しか持たないとかさ、そんな状態だから、うん、
よく言われてますね、
うん、
やっぱりそう考えるとなんか不思議ですね、
うん、
で大分にも行ってきたんですよ、
うん、
大分って大分市、
うん、
で大分にももともと飛行場があって、
うん、
そこも戦後はあの人を輸送整備するのにも使われたんですけど、
うん、
なんかそこは慰霊碑しかなくて、
うん、
こういう草みたいな説明はなかったんですよ、
うん、
だからこれはちょっともったいないなって思ったりもしましたね。
はるくん的にはこういうのが残っている方がいい、それとも亡くなっていた方がいい の、
あの僕的には残してほしいって思ってるんですけど、残すといっても感情論はいらないんですよ、
うん、
あの歴史つまり記録として残ってほしいなとは思いますね、
うん、そうかそうか、なんか広島なんかでもね、もういくつかこう被爆建物があって、それを残す残さないで結構揉めるじゃない、
はい、
うん、やっぱりそれはも残した方がいい、
僕は残してほしいと思います。
ああなるほど、
でやっぱこういうのってちゃんと伝えていかないといけないなとも思いますね。あの多分ほとんどの日本人の考え方として、
うん、
戦争に触れるのはタブーだって思ってる人が多分多いと思うんですよ、
うん、
あの何千万人も何千人も死んだとか、
うん、
何千万人も死んだか、
うん、
そこに触れないっていうのはおかしいとも思うんですよね、
うん、
あの歴史に触れないって時点がおかしいと思っているんですよ僕的には、
うん、
でやっぱりちゃんと真実を伝えていかないといけないのかなとも思ったりしますね、
う
ん、
どうして戦争になるんだろう。鬼はねそれが不思議なんだよ。
あ
あの人民というかね、普通に生活してる人は戦争を望むんだろうか。
望まない。わざわざ争いしたくないですよね。
うん。いや、それこそさ、この大戦中、普通の人たちってさ、外国人見たことないんじゃない？
うん、
大半が。
そうですね、
うん、
つまり分からない相手と戦ってるってい
う
か、
うん、人民同士の恨みとか争いとかっていうのがそこでどうやって醸成 されるのっていうのをいつも思うわけ、
うんうん
うん、僕がそこで思うのは、うん、やっぱり当時でいう、まあ、当時で新聞とか、うん、ラジオが大きいんじゃないかなと思いますね、
うんうん、
実際に外人さんと会った人があまりないのになんでそんなにっていうことだよね、
うん、
でしかも面白いのが当時の上層部、うん、あの上の人たちは、うんまあ、戦争を起こしたって言っても過言ではない人たちは、うん、アメリカに行ってたりするんですよ、
まあ、留学でね、
はい、
うん、確かに確かに、
やっぱりそう考えると なんで戦うんかなとも思ったりするんですけど、うん、調べていくとなんか大きなお金を持っている人たちが現れたりとか、
うん、
いろいろするんですよね、
うん、
あの例えば日本とアメリカが戦争しているからといって、
うんうん、
その日本とアメリカが完全対立しているわけじゃないんですよ、
うん、
日本の中の企業がアメリカにお金を渡してたりとか、
うん、
アメリカの企業が日本に石油を間接的に渡してたりするっていうのがあるので、
うんうん
う
ん、石油は届いてるもんね、だってね、アメリカの石油はね、
はい、
IG ファーベン経由でね、
そうですね、でその IG ファーベンもどっから生まれたってなるとまた、
またね、ドイツだしね、
はい、
でドイツの戦車はフォードが作ってるしね、
はい、
この戦争何なのっていう戦争なんだよね、
でそのフォード自体はアメリカの戦車を作ってヨーロッパに送り出してるし、
うん、
っていうものがあったりして、まあ、こう単純にそれこそ紙の上では語れないんじゃないかなとも思ったりしますね、
うん、
そういうことは習わんわね、
はい、
うん
うん、
あくまでこう表の歴史しか習わないんですよ、
うんうん、
あの陰謀論っていうものを習い始めると、
習っちゃいけないんだよそれ、
まあまあ、陰謀論みたいなものを習い始めると、
うん、
どんどん分岐していろんな説が出てくるので、
うん、
まあ、学校としては一説に収めるしかないんでしょうね、
うん、だけどなんかね、歴史に関してはね、あの教科書に書いてあることよりも自分が検証してどう思うかの方が大事なんじゃないのかなと思うけどね、
あ、
その代わりね、中途半端なこうそれこそ感情だけでね、表面をペラペラっと舐めたような調べ方で多分ダメなんだけど、
うんうん、
まあ、今回君がやったみたいに現地に足を運ぶとかね、うん、そういうの大事なんじゃないのかなと思うけどな。
そうですね、
うん、
でちょっとここで地理的なことを考えてほしいんですけど、
うん、
あの日本地図を見た時に宇佐、うん、って結構内陸にあるんですよ、
うんうん、
目の前には瀬戸内海があって、
うん、内陸というかちょっと引っ込んだっていう意味ね、
は
い、
内側にあるんですよね、
うんうん、
目の前には瀬戸内海があったり、
うんうん、
斜め上には四国があったりとか、
うん、
近くには本州があったりするんですけど、
うん、
なぜそこが爆撃されるかっていうのも考えたら見えるんじゃないかなと思いますね、
うん、まあそうだよな。
あ、他にレーダーに引っかかるんじゃないのかっていうことね。
しかも当時日本がどれだけ逼迫した状況だったかっていうのも分かるかもしれませんね、
うん、そうか、
まあここはいろんな視点から、まあ、もし興味があれば調べたら面白いんじゃないかなと思います、
うん、
ではそろそろ時間になってきたのでエンディングに入りたいと思います。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、皆さん今回の話はどうだったでしょうか。まあ戦争について話したんですけど、あんまりまあ重く受け止めないでくださいね、
うん、
まあ、ただの一つの物語みたいな感じで見てもらえたらいいなと思います、
うん、
でやっぱり真実を知ることが大事だと思いますね、
うん、
これなぜかというと嘘を知ってもしょうがないんですよあのまあ嘘を知ったら周りの 99% の人たちとは共感が得られるかもしれませんけど、
うん、
実際の 1% の人にはなれませんよ。まあちゃんと調べていろんな目線から見て地理的なことも考えてやってみると面白いと思います。 で、まあ、これは今回の戦争の話だけじゃなくて日常的ないろいろなことで活かせると思います、うん、そしてやっぱり現地に行って見るとなんか違うものが見えてくるんですよね、
うん、
さっき出てきた優勢歯車っていう言葉が出てきたんですけど、うん、これも行ってみておーってなるんですよ、
うん、
やっぱり見てから知るといいんじゃないかなと思います、
うん、
思います、
うん、
それではバイバイで締めたいと思います。せーの、
バイバイ。